もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です、はい、お相手は私キベトショ
ー
と
シーラです。
ということで引き続き草田監督と電話をつないで話したいと思います。国際電話です。
中国です。
まあ草田組がね上海乗り込んでやってるということなんですけども、
はいはい、
ひょっとして我らが熊本出身の、
うん、
長老もしくは光の魔術師
レジェンド
中村、うん、
中村さんは
いらっしゃいます。いらっ
うん、変わりましょうか。じゃあ
照明の中村ゆうきさん、もしもし、もしもし、
これちょっと変わりますね。中村さん、はい、
もしもし、
ニハオ。
ああ中村さんだ。
ニハオ。
どうもどうも。
上海からですよね。当然ね、上海
ですよ。
わあ、お疲れ様です。
今
どうもどうも。
ユキサダ監督と上海撮影場で今撮影してんだって話をしてたんですけど、
はい、そうなんですよ。もう頑張ってますよ。
いや、 やっぱどうでかいですか。やっぱ
でかい、まあ、あ、いやでかいですよ。ちょ土地はでかいし、うん、まあね、いろいろ面白いこといっぱいあります。
うーん、
でなんかかなりねいい絵が撮れてます。その中でも、ね、
なんかやっぱまたこう中村さんが光の魔術師な感じのことをしてるんですか。
やってますよ。
やってる。
もうね、中国の人からもそう思われないとね来た意味がないです。
あ、そうですよね。やっぱ向こうのスタッフどうだみたいな感じでやってるんですか。
すごく僕ね10年前に来たことあるんですけど、
あ、そちらに、
すごくね優秀な人たちが集まったのね。僕のパートはね、
うんうんうん、
だから僕はあまりストレスなく、まああるんですけど、
うん、
ストレスなしにやってますよ。
なんとなく上海って、うんイメージなんですけど、なんかほら夜景が綺麗だったり、うん、なんか、
はいはい、
なんか夜のなんかイメージがあるんですけども、
うん、夜が多いんですよこれ。
あ、やっぱナイトシーンがとなるとやっぱりこう中村さんの光が重要なんですよね。
そうなんですよね。それをよりまたその強調してしなきゃいけないかったりして、
ほうほうほうほうほ
う、うん、せっかくライティングしても止められちゃったりもしますしね。
止められる
、うん、なんかいろいろなんかあってね、
うん、
一回撤収してもう一回やり直したみたいな時もありましたよ。
へー、うん、結構こだわってますね。
まあ日本とねちょっと違うんですけど、
うん、
まあなるべく僕は楽しんでやろうと思ってますけど、
言葉の問題とか大丈夫なんですか中村さんは。
言葉はね、まあ、英語があんまりこっちの人はしゃべらないんで、うん、中国語は僕全くしゃべれなくて、はいはいはい、まあ通訳がもう相当苦労してやってますけど、あ、
間に通訳
もう今は、うんうん、今は通訳なしでもなんとなく通じるようになりましたね。
あ、まあ、それはやっぱりなんか映画は共通言語っていうかそういうこと
ですね。そうですね、言語っていうかもうなんていうんですか、身振り手振りとかも含めてやってます。
すげえなー、なんかね第二高校の映画をやったかと思えば上海で世界的な仕事をしておりますよ中村ゆうきさん。
いえいえ、はい、で今度熊本でやりたいと僕監督に言ってるんで、
あ、またじゃあ熊本でお会いすることもあるかもしれないですね。
お会いしたいですね。
ぜひやりたいと思います。
ちなみに向こうのスタッフは中村さんのことをなんて呼んでるんですか。
長老、中国語で呼んでるんだけど、うん、よくわかんないですね。
中村の中国読みみたいな感じなんですか。
そう言ってますね。まあ名前はあんまり呼ばないですね。
うーん、 語でも分かるもんですか、やっぱ。
僕はその中国の助手の名前は、呼んでますけど、向こうは、あんまり名前で呼ばないんじゃないですかね。でもなんか仙人って言われました。
仙人
やっぱりな。
中国の人からも仙人って言われるんですか。
仙人って呼ばれる。
やっぱさ、それはもう本物ですよ、それは。
本物ですよね。
いやいや、
間違いない。
なんか中国の昔に山の中にいた人に似てるから。
そりゃそうでしょ、そうでしょ。
それ仙人だろう。
やっぱりこう皆さんそう思われるんですね。
いや、それすごいですね。中村祐樹さんの存在感もワールドワイドになってきましたね。
ええ、もう東洋一目指します。東洋一。
いやいやいや、
ぜひ。
いや、もうぜひ素晴らしい。まだ内容は全く分かっていませんけども、
なんとなく。
そうなんですよ。内容と題名言えないんですよね、はい、まだね。
だけどなんかすごいことが起きているっていう感じだけは伝わってまいりました。
すげえこと起きてます。
そうなんだ。
もう今度は日本に帰って、はい、いろいろの話が出ると思います。
楽しみ。
お土産話いっぱいあります。
わ、
だからなんかまだね、多分語れないこともいっぱいあるんだと思うんですけどね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
いや、わかりました。じゃあ、
あと2週間かな。2週間頑張ります。
2週間。
じゃあもう結構追い込みの最後のところなんですね。
そうですね、なかなかゴールが見えてこないんですけど。頑張って、
頑張ってください。もうぜひ、楽しみに待っております
ので、はい、お体大事に、
はい、ありがとうございます。
頑張ってください。
頑張ってください。
謝謝。
いやいや、浮田組照明の中村祐樹さんでした。
はい、ありがとうございました。
もしもし。
あ、もしもし。
いや、長いですね、中村さん。
いや
もうちょっと短めにいいような気がするんですけど。
大丈夫です、大丈夫です。時間たっぷりあるんで、本場の仙人っていう話は笑いました。
ぴったりな感じでしたね。
じゃあちょっと手短に、ちょっと準備中なんで、はい、中山さんを、
おカメラの、
撮影今ちょっと準備中なんで、はい、映画の次のショットの、ちょっと今、今みんな上が今通れない。ちょっと今ね、今ちょっと撮影準備中で、いろいろちょっと通れないんですよね。
通れない。
今
監督が
上で作業してるから
歩き回りながら電話してるでしょ。
そうですね、ちょっと
今何のそばですか。
今じゃあちょっと、僕が話をしましょう。はい、
セットは何のそばにいらっしゃいます。
セットは何。
いや要するに今からセットが一つ終わって別のセットに移行するのに、この間僕上からね、スタッフが物を落としたんですよ。僕のもう本当に横にガンと落ちて、それがすごい大問題になって、それでみんな慎重になってるんですよね。また落とすんじゃないかって言って、この間本当に僕の頭に当たってたら多分僕死んでましたけど。
危ない危ない。
いや本当に危なかったんです。だからスタッフは慎重な、そんなことなんか大変じゃないですか。だから今なかなかちょっと動けないで、今ちょっと動いてって言われて
まだちゃんと安全確認をしてから監督を迎え入れるみたいな感じなんですね。
そうなんです、そうなんです。いや僕を迎え入れるというか、みんなスタッフを通らないでって危ないんで言ってるんですよね、きっとね。
ちなみにそのセットっていうのはなんか、
はい、
なんか室内的な
ものですか。そうですね、メインセットがあって、そのメインセットがね、主人公が勤めているっていうかね、
会社
そう、会社っていうか会社じゃないですね、お店ですね。
お店
それが一つ、お店、お店っちゃお店ですね。でそれが一つあって、っていう感じですね。それとその2階に住み込んでるんで、その2階の小さな部屋。
あ、お店の2階に住んでるんですね。
住み込んでる設定だから。で、主人公は日本人なんですよね。
日本人、
一人日本人がいて、そこに中国に移り住んできてる日本人で、少し中国語を喋れて、そういう設定なんで、彼以外はもう全部中国の人たちなんですけど、 本当さっき中村さんも言ってたと思うんですけど、うん、すごいいい絵が撮れていて、うんうん、なんかね、なんでしょうね、なんか中国語で聞いているとやっぱ中国語の響きってね、うん、やっぱりすごくこう、なんだろう、音が綺麗なんですよね。
うん、
だからやっぱり日本語ってなんかね、作った脚本なんだけど、うん、中国語にされ翻訳されて、もちろん中国の俳優さんや日本の俳優さんが中国語を喋るわけですけど、うん、なんかねやっぱりすごくねいいんですよ、その音というかね、空気感が、うんうん、素晴らしくいいというか、
うん、
うん、なんかそういうのをもう、まあ、うん、味方にしながら
中国語で喋ってる役者さんを演出したりとか当然してるわけですよ、
ね、もちろんです、もちろんです。だからやっぱりニュアンスはね、僕はもちろん言語がわからないわけなので、うん、それはすごく大変なんですけど、うん、まあ、そのニュアンスをどれぐらい自分が理解できるかっていう、まあ、通訳さん含めてね、
うん、
なんかまあでも芝居は表情とか芝居見てれば、うん、
うん、
っていうことなんですよね、うん、
やっぱそれはさっき、ね、中村さんも言ってたけど、やっぱ映画は世界を、うん、世界の言葉なんですね、それは、うん、
まあそうだと思いますよ、うん、
いやなんかセット見たいな
中山さん発見したんで、
あ、中山さん、
ちょっと中山さんと変わります、
大丈夫ですか
お願いします。
はい、
カメラの中山浩一さん。
もしもし。
もしもし。はい、月刊エキサダイサワーの番組をやっております木部俊夫と申します。
シーラと申します。
どうもどうも。
どうも。
よろしくお願いします。
もしもし。もし
もし。はい。
まあ中山さんはまあエキサダ監督とね、何度もこう、はい、コンビを組んだりしてるわけなんですけども。はい、この上海で撮影っていうのはどんな感じですか？
はい、いや驚くことがいっぱいありまして、うん、つまりその環境というか思想というかいろいろ違う部分がありますのでね、
うんうん、
まあでもその映画作りっていうことに関してはやっぱりその映画を作るっていうそのシンプルな一つの向かうところっていうのは全く同じなので、うん、その辺でなんでしょう、現場に入ってなんだかんだやってる時は本当あまり変わらないですよね。
うーん、
はい、
なんかさっき中村さんが結構ナイトシーンが多くて、結構光をいろいろやってるんだっておっしゃってたんですけど、
はいはい、
まあまあ今日もこの後また撮影なんですよね。
で今日はセットの方に入ってまして、はいはい、スタジオの中でずっとやってありますが、
中山さんとしてはどうですか、今回、
はい、
今回の手応え、はい、手応えはどんな感じですか？
ストーリーが、まあ、観客によって感じ方っていうのがいろいろ違うと思うんですよね。要するにラブミステリーというかなんかそういう感じの作品なので、トリオによってはどうにでもこう撮れるというような作品なので、どちらかというとそういう、作品っていうのはまあ、絵の方にこだわれるというか、絵がこう誘導するっていうようなものづくりっていうのができると思うので、
うんうんうん、
そういうとこでその結構自由にやらせていただいてて、とてもいい手応えは感じてますけどね、はい、
中山さんとしてはやっぱり戦田組でやるっていう、はい、この結構なんかこう、はい、いつも何回も同じテイクを撮るみたいな戦田組なんですけども、これはやっぱりこう中国でも変わらずやってる感じですか？
変わらずやってますね。
い
けてんじゃないの今っていうのは結構あったりしますけどね。だからそこの微妙なとこがやはりまあ戦田監督らしさなのかもしれないですけども、
こうもう一回みたいな、はい、もっともっとっていう感じですね。
う
ん
うん、そうですね。そうですね。
健在ですね。
健在ですね。もうあと、ね、もうあと何週間か現場みたいですけども、
そうですね、そうですね、
監督が骨を折ったっていうことで我々も心配してますけども、
だからちょっとね、できるだけあの負担かけないように、うん、こっちがあのできる限りはあの先導しながら、うん、監督のちょっとした手直しであの本番望めるように、まあ、努力はしておりますが、
いやもう中山さんにお願いするしかないので、
はい、
我らが雪貞さんを何卒よろしくお願いします。
はい、了解です。
すいません、準備中のところ。
月刊雪貞さんのポッドキャスト、
引き続き監督と電話がつながっています。はい、上海の雪貞監督、もしもし。
はい、どうもです。はい、
まだつながってますね。まだ大丈夫ですね。
はいはい、
まだ撮影は始まらない感じですか？
うん、まだ大丈夫です。
まだ大丈夫、よかった。もう本当にね、タイトなスケジュールの中を縫って、
うん、
この電話インタビューやってますんで、
ありがとうございます。
すいません、もう本当にで今ですね、中村さん、照明の中村さん、はい、撮影の中山さん、
はい、
お話を聞いて、はい、なんとなくちょっとずつ情報が漏れております。
漏れておりましたね。
なんか
分かってきた。
なんとなくそのミステリアスな感じのお話らしいということが、
ラブミステリー
的な感じの話なんじゃないかっていう、
どうなんでしょうね。
まだダメか。
そういうつもりはないんですけどね。
あら、違うんだ。
見る方によっていろいろ撮れるということをね、言われてます、ね。
まあ、それは映画は何事も見る方によ
って
、まあ、そうだ、そうだよね。確かにそうだ。分かんない。まだ分からないわ。
で、監督としては、今これ何パーセントぐらい今撮影終わってる感じなんですか？
今ね、50% ぐらいなんじゃないかな。
半分ぐらい。
うん、
あと半分ある。
うん、半分ありますね。
うーん、
しんどいですね。
あと2週間早
く終わりたい。
2週間で半分、
早く終わりたいけど、うん、もうね、悩み事が多いですね。
うん、
もう次撮るシーン何も考えてないのに今電話してるんで。
そんなことして、
早く、早く切って、もう
本音が。
いやいや、だ、熊本のファンはもう監督が毎月帰ってくるのを楽しみにこれ番組聞いてるわけですから、
は
い、
ね、
今回帰ってこれないっていうことで、
本当に申し訳ないです。申し訳ないんですけど、
映画撮ってるからしょうがないですよね。
そうなんです、それどこじゃないん
ですですよね。
追い込まれてるんですよね。
で、なんかほら、撮影場で今まあ撮ってるっていうことで、
うん、
その いわゆるその外ロケというか、上海の街とかでも撮影はしたんですか？
うん、
う
ん、なんですか、なんですか、
あの撮影所以外の、あの、うん、大きな声出してもつんと撮影所以外の、だから上海の街でのロケーションみたいなのも行ったですか？
もう大変ですね、街中は。
大変。
とにかく公安が来るんですよね。警察なんですけど。
うんうんうん、
はい、
で、さっき中村さんも言ったけど、中止になったりとかですね。
ああ、
うん。
やめやめやめっていう感じなんですか？
まあ、許可取っててもいろいろあったりとかしてですね。で、なんかでも、なんか電話して、なんかこういろんなつてを伝うと OK になったりするし、だからなかなかね、東京みたいにこれ撮ろうとか、許可取ってなくても、まあちょっとアマテンでちょっと一瞬だったら大丈夫でしょうとかっていうのはやっぱダメですよね。常に防犯カメラがいっぱいついてるし、だからそんな不正しちゃいけないんですよ。ただでさえやっぱり中止されさせられることが多いって聞いてたんでね。この間篠原哲夫監督が、うん、スイートハートチョコレートって映画を上海でも撮ってるんですね。それでやっぱり撮ってて、話したけど、やっぱり3週間の予定が撮影が2週間しかできなかったと。
あ、
1週間中止になったって言ってましたから、それに比べれば僕らはまあ撮れてる方っていうか、
うん、
1回中止になりそうになったけど、その気持ちにやれるってことになっていい映画撮れましたからね。粘りがちなとこもあるんですけど、諦めないでやるっていうか、
もう一個一個積み重ねていってる感じですね。
でもまあ、もうキリキリが痛むし、腸も痛みますね。やっぱり、やっぱりなかなか思い通りにはいかないわけなんで、日本みたいにね。 まあ、日本でもよくよく考えると思い通りはいかないんですけど、でそれに比べればやっぱり、まあ、うまくいってる方なんじゃないかな。絵もねすごい充実してるんですよ。だから多分見た人はそんな苦労があるなんて微塵も思わないような絵が撮れてると思うし、
そのこう、まあ、今まで生貞監督って、まあ、韓国での、ね、海外ロケは体験してますよね。
そうですね。
ね、あれとはまた違う大変さがあります？
いやー、もっと大変ですね。
もっと大変。まああれは短編でしたからね。
そうですね。あれはほらソルドングさんがいたし、
はいはい、兄貴が仕切ってくれた部分があったわけですね。
彼がねやっぱり、でもまあ、でもねやっぱりそのどういう彼らがどういう感じで映画を進めるのか、その国の人たちが、それを知るまでに2週間かかるんですよ。2週間とか3週間は、
まあそろそろ、
もうその頃にはもう撮影が終わる頃じゃないですか。多分ね、あこういうことなんだってことが最初から分かっていれば傾向と対策もあるんですよね。みんなやっぱり悪いことしか言わなかったんですよね、日本で聞いた時に、経験したことがある人たちは、
大変だぞと、
大変ってしか聞かなかったんですよ。だから相当それは予防線はあるにもかかわらず、やっぱ大変は大変で、ただ僕はこれ終わった時に、本当にそういうふうにみんなに大変大変って言うかなって感じがありますね。やっぱ、でもそうでもないというか、やっぱスタッフはみんないいやつらだし、みんな一生懸命映画をやろうという気持ちはあるんですよ。もちろん個人差はあるとしてですよ。だからそういう意味ではすごくね、今日も今金魚鉢がねあったんですけど、すごいでっかい金魚鉢で大きい金魚が入ってたんですよ。僕のイメージと全然違ったんですね。
それセット、したらね、セットに金魚鉢が、
セットの中にね、次撮るセットなんですけど、そしたら水草が入ってね、金魚ってデメキンみたいな、このぐらいの金魚がいいなって口に言ったら、もう30分ぐらいで新しいの調達してくれるんですよ。ただそういう風な気持ちがあるっていうかね、僕が喜んでくれてるのをすごく良かったって顔でいてくれるスタッフがいるし、でまあ裏を返せばね、なんだよお前、だったら最初から出せよっていう言葉になるんだけど、でもなんかそういう気持ちじゃないんですよね。僕はなんか、あそうやってやってくれるんだって気持ちがちょっとあるというか、だからやっぱり打ち合わせが重視されないんですよね。現場主義なんですよ。
現場主義。
じゃあまあ、
いろんな、じゃあ何ですか、即興性が要求されるんですね、スタッフの方にも。
そうですね、だからうまく付き合っていかないといけないし、彼らの常識とか彼らの感覚とか、彼らの感性みたいなものがあるわけじゃないですか、意識とか美意識とかね、そこが変わるわけですよね。僕とは違うというかね、僕ら日本人とは違うし、でそれはそれを直してしまったらつまんないわけだし、そのさじ加減が大変って感じですかね。
なんかでも何、一回り大きくなった生貞監督な感じがしますね。なんか
いやまだまだですよ。この経験を経て、なんかこう見つかるものは見つかるだろうし、何かを残さないとっていう気持ちはありますけどね。
この
やってるんだから、
撮ってる映画はあれですか、我々もいつかは見れるものなんですか？
まあ、もちろんですよ。日本も配給会社はちゃんとついて作る映画なので、それが前提ですね。中国でも公開されるという、
中国でも、今まで
ないやり方ですね。
じゃあまあこの、まあ、上海に行く前に円卓っていうこの夏撮ってた映画がありますよね。
そうなんですよ。これがまだ仕上げ中なんで。
これがまだ並行して仕上げ中なんですか？
そうそう、それを思い出したらもうまた胃が痛くなる。
あららごめんなさい。
もうそれも頭痛いですよ。まだ全然進んでないんでね、いろんなことが。じゃあ
並行して何本かの作品を動かさなきゃいけない。
そうです。
いやその間にも塗って月刊雪貞さんがあるわけですね。
ね。
いやあのもうそろそろあの多分スタッフの方も待ってらっしゃると思うんで、はいはい、あの、はい、この辺で締めたいと思うんですけども、はい、最後にこのラジオを聞いてるリスナーの皆さんに監督からなんかメッセージをお願いします。
そうですね、まあ来月はもうちょっと面白い話がスタジオでできると生でできると思うんで、あの僕は無事に帰れればの話ですけど、うん、はい、帰った際には、楽しみにしてください。そのお土産話を楽しみにしてください。
はい、監督ありがとうございました。じゃあ引き続き、はい、あの頑張って、映画の方、うん、あの円卓の仕上げも頑張っていただきながら、ね、その制作の方も頑張っていただきながら、
はい、腕もお大事になさりながら、
はい、
私たちが留守番をしっかり守っておりますんで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
また来月お会いしましょう、
はい、お待ちしてます。
はい、ではお疲れ様です。
月刊雪貞功のポッドキャスト
ということで、はい、上海の雪貞監督と国際電話をつないで電話インタビューをお届けいたしましたが、
はい、
ここでねちょっとネタバラシしますと、この電話インタビューは、はい、生ではございませんでした。2週間ほど前に収録したものでございました
でした。
我々今喋ってここは生ですよ。
です
今生です。はい、今日寒かったですね。
寒かったですね、
はいはい。この実はインタビューの中で語られていた雪貞監督の最新作、はい、こちらの方はですね、うん、一昨日上海で記者会見が行われまして詳細が正式に発表されました。
ました、
うん、
はいはい。
タイトルは真夜中の5分前。
ん
ー、本田孝義さんの原作小説の映画化となるんですが、
日本の原作、
はい、はい、舞台が上海になるなど原作とはまた一味違った雰囲気の作品になっているようですね。時計職人の青年を演じるのは、はい、恋空永遠のゼロで、まあ、今注目を浴びてます三浦春馬。
お
お、イケメンさんですね。
ですよね。
共演には中国の国民的ドラマ宮廷女官ジャクで大ブレイク中の人気女優リュウシーシーがキャスティングされております。
は
い、ということで、
はいはいはい、
まあ、白さんいかがですかこのニュース聞いて。
いやいやいやいや、このお二人がねどういうお芝居をされるのか、絡みがあるんですよね。
中国語なんでしょうね。
ですかね。
だから上海が舞台っていうことは、ね、なんかまあ雰囲気としては外国の映画のような。
おー、ということは字幕で、
字幕でしょうね。我々は
です ね、
ね、真夜中の5分前、公開は2014年、まあ、夏ぐらいじゃないかなという感じなんですが、
はい、
詳しくまあ決まったら、うんうん、また監督がきっとこの番組で詳細を語ってくれると思います。真夜中の5分前忘れずに、
はい、
月刊雪貞功のポッドキャスト、
いかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。